深く憐れまれた。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして兄弟姉妹ともに前にとって祈ることを許しください。本当ありがとうございます。イエス様、今日も十字架の真下に座っております。十字架上から流れてくる清い清い贖いの恩寵によって罪許され、清められ、すっかり内側から新しくされて、あなたに喜んで使えるものとなりますように、今日も十字架の地上の葬儀を切にお願いします。イエス様、ありがとうございます。感謝します。今日も素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉をひもどく機会をくださり、ありがとうございます。御言葉を御言葉と集めている、その命に預かって喜んで、私も御言葉従順の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。こうして今日もどうによっていうかわからない、本当愚かなものですけれども、あなたの憐れみによって、聖霊様の導きによって、このように祈ることを得まして、本当感謝します。聖霊なる神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうかどうかどうか、今日も先頭に立って祈りを教え、導き、励ましてくださって、御心にかなった祈りを兄弟姉妹ともに心を合わせて御前に下げることができるように、聖霊様の御助けを導き、お励ましを切に切に切に声願いを立てまつります。きっと今日も聖霊様が先頭に立って祈りを導いてくださることを信じて、心から感謝いたします。イエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。どうぞゆっくりなってください。ゆっくりして、はい。この土曜と日曜2日間ですね、癒しの聖会を主に導いていただいて本当に感謝します。そのために21日間祈り準備し終わったですね、この人生でヤコブ先生はじめ愛する兄弟姉妹に心から感謝したいと思います。本当に素晴らしい御言葉が語られて、信仰の祈りを背負いました。きっと素晴らしい癒しが今後教会に起こってくることを信じますですね。どうかどうかですね、天にある癒しの流れが流れ下ってですね、続々と身も心も魂も癒されて、本当に健全な健全な信仰者として我々生きることができるようにですね、癒しの成就を今後も祈っていきたいと思います。さてですね、このやがてですね、このレントが始まりますよね。レントというのは、この受難節といいまして、キリストの受難を待ち望む40日間ですね、日曜日を除いて40日間このキリストの受難を思う時です。それに、合わせてですね、またこの福音書からイエス様のこの受難の生涯について読んでいきたいと思うんですけれども、その間ですね、少し自由に、この御言葉から大事なことを読んでいきたいと思っております。で、今日はそういうことで、いよいよですね、この春になって福がですね、冬が終わって春になってくると、我々は特別伝道集会を催して、とにかく伝道しようということで立ち上がる時を迎えようとしております。そういう時にあたってですね、この本当に大事な大事な、その伝道のための原動力をですね、受けることができるように今日も祈っていきたいと思って、今日はこのマタイ伝の9章から10章の言葉を選ばせていただきました。で、いつもお話ししますけれども、この9章の36節に群衆に同情すると書いてありまして、36節に群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたと書いてありますね。で、イエス様の伝道の臓器というのはまさにこの深い憐れみなんですよね。なんとして、この飼い主がいない打ちひしがれて弱っているものを何とかして救いたいというイエス様の中に湧いていました。熱い熱い熱いですね。深く憐れみといつも申し上げますけど、スプランクにの場合という言語なんですね。スプランクなんていうのは内臓です。それに二度前というですね、名詞の形がついておりまして、動詞になっておりまして、で、結局もう断腸のもう内側からもうですね、愛がブワーッと湧いてきて、もう抑えきれないという、そういう深い憐れみがイエス様の中から湧き上がっていたんです。ここに群衆のが飼い主のいない 失礼ように言われ果てて、打ちしがれているのを見てと書いてあります。そうです、本当に私もですね、私はいつも申し上げますように、ノンクリスチャンの家庭出身ですからですね、もう誰もこの家庭の中にイエス様を信じる者ってもういないですね。そしてもうその結果というのはもう惨憺たるあるさまでありまして、私の父は大金持ちのですね、大きな医者のですね、息子でありまして、もう大金持ちの息子であって、それで結局1930年代にですね、これ今だったらともかくとして、そんな昔にですね、熊本の田舎から東京の早稲田大学を創建した有名ですよね、早稲田大学の有名な政経学部に行って、でそこを出てきて、まあ、いい企業に就職して働いておりまして、本当にもう何の不自由もなかったんですけれども、しかしここに書いてあるように飼い主のないですね、とんでもない生き方をしておりまして、神様も全く知らないですから、ですからもう大酒飲みでね、いや私はクリスチャンになってよかったってなかったら、私ももう大酒飲みになっていただろうと思いますね。もう大酒飲みで、そうして女とですね、一緒にもうブロウロしてですね、もうとんでもないもう放蕩息子だったんですね、父が。ですからもう母がどれくらい苦労したか分かりません。そのもう放蕩の限りを尽くしてですね、なんと戦争が終わったのは1945年でしょう。で終わって1年か1年半後にですね、結局その当時の一番恐ろしい病気、肺病にかってですね、この酒飲んでもう大暴れして、そして金ほとんど使い果たして、そして自分はさっさとですね、肺病で死んでしまった。もうその金、母と私4人の子供を残して、あの戦後というのはもう、いや本当ですね、私も記憶にあるんですけど、いや本当に日本も大変だったんですよ、はい、1945年に戦争があって、45年、46年、47年って言いますが、1947年に小学校1年生になったんじゃないでしょうかね。本当に貧しかったんですよ。今はですね、考えるとおかしいかもしれませんけれども、白米ですね、今はご飯って言うと白米ですよね。麦飯は食べませんよね。その当時白米なんてもう本当、もう貴重品でですね、白米なんて食べられない、もう麦でいっぱい入った麦飯を食べておりまして、またですね、この今はもう外国からたくさん入ってくるから、あるんでしょうけど、バナナなんて、ね、高くてね、全然もう私なんか一生涯バナナなんか食べられないかと思うぐらい、本当にですね、もう貴重品でありまして、ね、もうびっくりするぐらい貧しかったんですよね。そしてもうごたごたごたごた、もうあちこちの家はもうアメリカの爆撃でですね、もう焼け落ちていますね。もう熊本の、私は熊本出身ですけど、熊本の中心街なんてもう本当に惨憺たるあるさまでした。もうそれこそ戦後のあのですね、この貧しさを知っている人にとって、今の日本はもう夢みたいな国ですよね。いや本当貧しくて汚くてですね、もう大ごとでした。まあ、そういう中で、私の家族もですね、母は父がそんな酒飲んで女たらしでもう大金持ちだったのに、全部金が使い出してさっさと自分は死んでしまって、もう子供を4人残してですね、もう本当正直言って苦労しましたですね。今ですね、野口先生が製薬のことで大学受験で苦労しておりますけれども、もう私ももう入ってからですね、もう私の母がもうその当時は中卒が多かったんですね。中学までがいわゆる義務教育ですからね、こう、まあ、必ずしも高校に行かなくてもいい、もう貧しい時代でしたから中卒が多くて、まあ、しかし母はとにかく高校ぐらい出とかんと後から困るだろうということで、もう家にある家財道具みんな売り払って私を高校に入れてくれたんですね。しかし高校に入ってもですね、もうお金がないからですね、もう担任の先生が読まれている 今でもはっきり覚えてる、困ってる、とっても怖い先生が呼び呼び呼び出されて、お前のような貧乏人はですね、来たらいかん、もう学校の経費も払えんじゃないかって怒られてですね、で私はもう泣きながらもう帰ったことを覚えてるんですけど、もう本当貧乏でですね、もうそれで仕方なくて新聞配達を始めたわけですね。もう少しでも稼いで学校の経費を払わないかん、まあ、それで、まあまあ、しかし何が不思議な駅になるか分かりません。その新聞配達のその配達店で行われた聖書研究会で私は熊本バプテスト教会に導かれるようになったんです。その一緒に配達している高橋君という人がですね、新聞配達員 で彼が熊本バプテスト教会の教会員だったんです。やっぱり当時は教会燃えてたんでしょうね。彼も伝道師にあふれておりまして、そして、それギデオン教会のバイブルを持ってきて、柔軟に集まってですね、そこで饅頭を食べる集会をして、でそれで私はそれをきっかけにして熊本バプテスト教会に行くようになって、熊本バプテスト教会で不思議に導かれて、クリスチャンになって、やがてリバイバルを起きて聖霊を下って、その聖霊の恵みに預かって、私も聖霊の恵みを受けて、そして研修の決意をして、やがてですね、熊大を卒業して西南に行って、そしてアメリカに行って、アメリカのですね、でマスター・オブ・ディヴィニティを取って、そして帰ってきて福岡で開拓をするという、まあ、本当ですね、まあ、不思議な導きだったんですけど、いや本当ですね、もう飼うもののない羊、言われ果てて打ちしがれて、本当にもうどうしていいかわからないでおりました。まあ、しかしそういうですね、ものを覚えて、主が深く憐れんで私はもう導きしがったんですけど、ここに書いてありますように、イエス様の伝道の原動力というのは、このですね、打ちしがれているのを見て深く憐れまれたイエス様の中に、こんこんと湧き上がっていたこのですね、迷っている羊のように、飼い主のない羊のように言われてて、打ちしがれている、その哀れな罪人に対するもう断腸の思いです。ああ、なんとかしてこの人たちを救ってあげなきゃいけないというその思いがイエス様の中から湧き上がってきたんですね。それでイエス様は、何とかしてて自分一人じゃできないから12人を選んでですね、そして12人に書いてありますけれどね、弟子たちに汚れた霊とですね、この権能をですね、汚れた霊に対する権能をお避けなと、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気を癒す力を与えて伝道に行ってこいと言って12人を派遣されたと書いてありますね。でそしてイエス様のこの伝道がこう始まっていくんですけれども、しかしこれを読んでみて分かりますように、イエス様の伝道の原動力はイエス様の内側から湧き上がっていた断腸の愛だったんですね。昨日もですね、この一昨日も純先生が御言葉を語ってくださいましたけれどもですね、私はオーラルバーツ大学出身です。オーラルバーツ氏はもう、20世紀を生んだですね、最大の伝道者ビリー・グレアム、ビリー・グレアムってもすごかったですよ。この1908年に福岡にも来たんですけど、その時平和大でですね、はい、平和大球場ですよ。昔はよくペイペイドームじゃなくて平和大に球場って、でそこで、集会をしまして、私もその中の会場委員長として働いてですね、大会盛り上がったことを覚えております。でそのビリー・グラウン先生とですね、同時代のいわゆる一般大衆伝道者ですけれども、彼は癒しを持って、私の恩師のオーラルバー先生は癒しを持って伝道する先生でありました。ものすっごい癒しを持ったんですよ、はい、いやもう本当もうびっくりするほどの癒しがです。目の前でもう本当に立って歩かなかったのが立って歩き出したりね、もう信じがたいことが起こりまして、うわーってなると、もうそうしてもういっぱい人が集まってですね、でもそれこそ1900ですね、45年に戦争があるんですけど、50年60年70年代までもうアメリカが大リバイバルが起きていましたね。非常 常にアメリカの教会が健康な時代でした。今はもうですね、もうバプテスト教会も2つに分かれてですね、超ウルトラコンサバティブでですね、この教会はこんなで女は教会では物言いだというのがあんまり孤立を書いてある。それだからっても女性を締め出したりしてね、おかしいですよね。もう本当大事な大事なですね、我々教会でそうです。女性の方が中心ですからね、女性を追い出したら教会もできないんですよ。まあ、そんな変なのが入ってきても、我々バプテストも2つに割れてですね、一番大きな、もうアメリカで一番大きな健全な教団だったんですよ、さ我々サウザンバプテスト。私もペンテコステの神学校に行ったんですけど、まあ、不思議なことでね、私はタウサに言われました時に、自分が所属していた教会はバプテスト教会で、レイクサイドバプテストチャーチってあまり大きな教会じゃない、百何十人ぐらいですね、中小規模の教会。しかし心地が良くてですね、他にもう奇跡の続々起こるですね、教会もあったんですけど、そういう教会じゃなくて、私は田舎にあるですね、レイクサイドバプテストチャーチに行って、すごくそこでいい交わりをしてですね、ああ俺はバプテストなんだなと思ってですね、はい、すごく楽しんだことを覚えてるんですけれどもですね、もうとにかくですね、このアメリカで、このリバイバルが起きました時にですね、俺らの先生がこうおっしゃってました。いつ一番奇跡が起こるかというとね、こうやってきた、この例えば足の練習がやってきますよね、とするとその人を見た瞬間、内側からぐわーっとね、かわいそうにっていうね、イエス様のその身思いですね、イエス様のその熱い熱い団長の思いが迫ってくる時がある。そういう時は百発百中ですね、手を引くともポロッとやさる。もうイエス様の愛が内側から湧いてですね、そのイエス様の愛で手を引くともどんどん癒されていくということをおっしゃったことがありますですから、ああやっぱり本物は違うなと思ってですね、このその様子を見つけたんですけど、イエス様のこの伝道の原動力は深い憐れみ、このかわいそうな者たちを何とか救っていかないといけないという内側から湧いてくるその思いがイエス様の伝道の原動力だったんですね。そしてまあずっと聖書を読んでみると分かるんですけれども、例えばですね、イエス様がマタイ伝道14章ですけれども、5000人に食べ物を、5000人の食べ物の奇跡ですね。でイエス様が12のパンと1のですね、2匹の魚と1のパンでですね、パン1つと魚2匹で5000人を食したという、食されたというものすごい奇跡が起こったと書いてあります。ここでも書いてありますよ、こう書いてあります。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く笑み、その中の病人を癒された。もうそれこそですね、人は離れるところで集会する、いっぱい人は離れたところで人がやってきた。ただみんなもお腹空いてるんですよね、疲れてるんですよ。でそれを見て、大勢の群衆を見て深く笑んで、そうしてイエス様は一つのパンと二匹の魚を祝福して与えてですね、でもう何千人と五千人でしょうか、で残ったのを見たら十二の子がいっぱいにパンが残った、奇跡が起きたですね。すごい、ここに書いてある五千人の奇跡もここに書いてある。大勢の群衆を見て深く憐れんで、なんとかして、このですね、助けてあげなければいけないというイエス様の中に湧いていたこのですね、深い憐れみが5000人のパンの奇跡の原動力であったことがよくわかりますよね。またですね、このルカ伝を読んでみるとわかるんですけど、ルカ伝で先ほどですね、皆さんと一緒に、このルカ伝のですね、実証でしょうか、こう読みましたよね。いわゆるこのですね、サマリ、良いサマリア人の例え話ですよね、はい、これもですね、本当このイエス様のところに律法学者がやってきてね、この一体、律法で何が一番大事でしょうかって聞いた。それじゃあお前たちはどう思うかというふうに ですね、聞いたらですね、一方が者が心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神主である、神である、主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい。神を愛し、隣人を愛する。これが一番大事なことです、と言いました。あ、そう、その通りだ、と言ってですね。で、そのようにしなさいね、とおっしゃったイエス様に対してですね、その律法学者が、じゃあ一体隣人とは誰ですか、と聞くんですね。それでイエス様が、例え話を持って隣人とは誰かということを話されたんですけどですね、これ読んでみると、ある人がエルサレムからエリコへ登っていく途中ですね、下っていく途中、追いはぎや襲われた。で、私もですね、車でですね、自分で運転してエリコからこのエルサレムに登っていた。私も生意気でですね、あんまり上でもないのに車を借りて自分で、このですね、この定地を回ったんですね。だから行きたいところに行きたい。ですから例えばですね、このもう本当もうイエス様の一番活躍されたカピナウムとか、あの辺も全部自分で車で行ってですね、で、あ、このここはイエス様が働いてくれる場所かと思って、そこを回りながら、いつも涙を流しながら聖書を読んだことでした。で、このですね、この良いサマリア人が、じゃあ一体隣人は誰ですかって言うと、イエス様がエルサレムからエリコへ下って、エリコからですね、ずーっとエルサレムに登っていくんですよ。だからエルサレムからエリコには下ってくるんですけど、その下っていく途中にですね、一人の人が追い上げに襲われて、もう殴りつけられて半殺しになったままそこに置かれちゃって、そこでそのある祭司がたまたまですね、道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。祭司というのは結局宗教家でしょ、宗教家なのにですね、本当そういう人を、一番困っている人を助けるのが宗教家なのに、もう見て知らんふりしてですね、向こう側を通って済まわせて助けないで通っていったんですね。で、また同じようにレビ人と宗教、同じようにレビ人と宗教家ですが、その場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人、サマリア人というのはですね、もともとは同じ民族なんですけれども、彼らが神の前にですね、罪を犯したために、この彼らとは付き合わないと言って、このサマリア人をどこかで見下していたんですよね、イスラエル人は。ですから、そのサマリア人といえばどこかで、このより低い人たちですけれども、そのサマリア人がその近くを通りかかった民をしていたサマリア人は、そばに来るとその大八木にあって殴られて半殺しになったまま置かれている。その人の近くに来るとですね、来るとその人を見て哀れに思い、道近寄ってきて傷に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして、自分の路場に寄せて宿屋まで出て行った。で、ここはですね、ここに書いてある。そばに来るとその人を見て哀れに思った。あ、かわいそうだですね、思って、そして手を伸ばして助けて、そしてお金を払って宿屋まで連れてた。で、この中の誰がこの人の隣人になったのかと言ったら、あ、これはこのサマリア人だ。で、聞く宗教家である祭司もレビ人も人助けをしなきゃならないことは宗教家ですから分かってるんですけど、面倒くさいもんだからね、もうすまわして向こう側を通っていったとかで、まあ、しかしですね、サマリア人はそれを見て、ここに書いてあります、その人を見て深く哀れに思えた。これはスプランクの場合、団長の上、かわいそうだという思いがね、湧いてきてね、そうして彼はそのを捨ておくことができなかったんですよね。そして、彼を面倒見てですね、きちんと助けてあげたとか、誰がこの人の隣人になったんだろうかという時に、このサマリア人だったんだ。そうです。だから本当に私たちもですね、良きサマリア人として、本当にですね、救いを必要としている人を助けなきゃいけない。いや、私もですね、良いサマリア人である 高橋君とかですね、私の心配だった仲間ですけど、彼のおかげさまで私は熊本バプテスト教会に行くようになりまして、そこで救われて、そしてイエスを知って、そして献身をして牧師になったような次第でした。本当ですね、もう高橋君がいなかったら私はクリスチャンにもなっていなかったし、救われてもいないし、今頃私ももうですね、この父の子供ですから、もう大竹の身でとんでもない生涯を終わっただろうと思います。まあ、しかし本当イエスを知ったおかげでですね、立派な方々とお会いし、本当救われて恵まれて今日まで歩いてきました。まあ、ゆり子さんとの結婚でもこれ全く知らない、もう全く知らないんですよ、この人。私の恩師の非常に先生がこんなにいい女性がいるから結婚しなさいとしたが、はいと言って、はい、結婚しちゃいましたよね。いや、本当もう年が経つについて、あ、この人でよかったなということもつくづくもう牧師をしてみてですね、本当気持ちのいい方ですからね、教会のことに対して全くつまずきにならない、真心しかないからですね、全然悪い気持ちがないんですよ。いやー、だからもうそれこそね、神様が本当にこの私のようなどうしようもないものをですね、哀れに思ってですね、断腸の上で私に近づいてきて、私を助けてくださったおかげで今日があるんだなということを、ああ、イエス様の断腸の思いで私は救われてきたんだなということを、まあ、つくづく思うんですね。ですから、このですね、この同じルカ伝の7章ではですね、このですね、このやむをえの息子を生き返らせるという記事があるんですよ。7章の11ですから、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちは大勢の群衆も一緒だった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうど母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところであった。その母親はやむをえであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て、お母さんを見て哀れに思ったとか、これ断腸の思いです。ああ、一人息子が死んで、そんなにこのお母さんかわいそうだなってですね、もうイエス様はその お母さんの母親を見てですよ、母親はもう泣かなくてもいいよと言われた。そして近づいてきて棺に手を触れるとですね、棺の従者たちは立ち止まって、イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると主人は起き上がって物を言い始めてですね、そしてお母さんにその息子を返してあげたんですね。ここにこのところにも、主はこの母親を見て哀れみに思いつく。どんなにですね、お母さんが一人の子が死んでですね、もうその思いをイエス様がもうお母さん見て、はあ、かわいそうだというその思いがやってきて、そしてその子供を蘇らせてあげられたんだというふうに書いてありますよね。いや、本当イエス様のこの伝道のこの動機というのはこれやったんだということによくわかります。ですからいつもお話をしてきましたけれども、マタイ伝道ですね、この冒頭のところにイエス様がですね、この大病人を癒された箇所がありますよね。イエスはですね、このマタイ伝の発祥ですけれども、イエスが山を降りると大勢の群衆がやってきた。すると一人の重い皮膚病、これは雷病ですよ、に飼っている人を連れてきた。主よと、彼が主よ御心ですから私をですね憐れんでくださいと言った。そしてイエス、ここに書いてあるけど、このですね、イエスは手を差し伸べてその人に触れ、マルコエルの一生ではですね、この時にイエスはこの彼を見て哀れに思いと書いてあります。マルコエルの一生ではですね、この同じ平行記事でですね、このこう書いてありますよ、このイエスは深く哀れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい清くなれと言われた。ここに書いてあるように、イエスは深く哀れんでですね、もう本当にもう 大病であるとか、どれくらい辛いことでしょうか。ふくーこわれんでですね、そしてなんとみんな触れたら絶対いけない、もう触れたら移るんだからもう怖いんですよ。そういう気を触れないのにイエスはその病に手を触れて何時癒されようと言って、このここにかイエスは深く哀れんで手を差し伸べてその人に触れ、よし記憶ないとたちまち思い知るようさって、その人は癒されたとか言って、こういう深く哀れんです。だからイエス様のこの奇跡のまた救いの原動力というのは、この我々に対する本当かわいそうだ、何とかしてあげたい、もう内側から湧き上がってくる愛の思いなんですよね。いや本当ありがたい、本当イエス様の愛の思いによって我々は救われています。ですからもう分けにならなくてもいいんですけど、ルカ伝の15章のですね、いわゆる放蕩息子の記事がありますよね。ルカ伝の放蕩息子の記事でもですね、このお父さんがですね、この一人息子がもう放蕩息子が放蕩して帰ってくるんでしょう。その心が違います。父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄っていくようだ。もうそれこそ放蕩してもう遊んでですね、もう豚小屋に入って豚を餌を食べ、くさーい、もう本当どうしようもない息子ですけれども、しかしその息子が帰った時にここに書いてある、父親は息子を見て哀れに思い、これはスパンクね、団長の上で母さんよく帰ってきたと言ってですね、抱きしめてそして彼を迎えたところである。ですから、まあ、これこそが聖書が私たちにですね、この我々も伝道していきたいんですけど、本当ですね、この団長の思い、熱く熱く湧いてくる愛の思いを持って伝道していくことができますように祈っていきたいと思います。で、私がいつもですね、お世話になったメビル先生のことをお話するんですけど、もう本当私もアメリカでですね、たくさんの方にお世話になりました。で、その中の一人がこのメビル・フランス先生です。で、メビル先生がどうして日本に来るようになったかと言いますとね、やっぱりお母さんの祈りなんですね。で、この書いてますよ、彼女が。母は静かで優しく信仰深い牧師夫人だったんですね。でした。神様のことについて家の者たちに忠実に教えてくれました。私たち子供は世界中の失われた者のために泣いて祈る母を目に常に目をしながら育てる。いつもね、お母さんがね、世界中の滅んでいく人たちのために涙流しながら祈ってる。そのお母さんのね、涙の祈りを見ながら育ちました。あの頃からもう80年以上も過ぎたとはいえ、過ぎたりとはいえ、母のこういう取りなしのように非常に心を動かされ、お母さん泣かないで、私が大きくなったら世界中の人にイエス様のことをお話するから心配しないでと言った時のことを今でも覚えています。だから自分はどういう中で育てたかというとね、牧師家庭で育った。いつもお母さんがね、世界中の人のために涙を流してよって救ってやってくださいってね、アメリカの中に清いリバイバルの火が燃えてたんですね。火がで、それを見ながら、そしてやがて彼女がある時ですね、もう青年になっておりましたけれども、この教会で集会があったんですよね。その時私は心の中である声を聞きました。その声はあまりにも鮮明で、本当に一体どういうことだろうかと思ったんです。私は私が言いました。あなたは私があなたを日本に召したことを知っているでしょう。私はあなたにしてほしいことが日本にあるんだよ、イエス様がおっしゃった。私はこれを聞いて恐れを感じました。当時私はまだ若く、母教会も組織も理事会も持たないで日本に行ってはどうしようと思いました。私は心の中で主に、もし私が70歳になるまで生きていたら、私はアメリカの人に忘れてしまいますよね。私は日本で飢え死するかもしれません。するとですね、主はあなたは70まで私が生かしてやればと言って、ということだよと言ってですね、そして、このお母さんにですね、彼女がその自分がアメリカに日本に召されたということを話すんです。そうしたら 小川さんがね、もう泣いて泣いてね、本当喜んでくれるということを言ってますよね。もうこんなに母が日本人を愛しているのか、もう自分は日本に行くと言ったらもう号泣しながら、お母さんがありがとう、祈ってるからね、日本人のために救ってあげてねと言って、いやこういうですね、団長の思いがアメリカに1930年代40年代湧いていたんですよね。アメリカでリバイバル起きてたんですよね。私が行った時もリバイバル起きてました。いや本当もうこういう愛がこのアメリカ人の中に湧いてて、そして日本にやってきて、そういうことを苦労に苦労して、この伝道してくださったんですね。ですからこの前もお話ししましたけれどもですね、もうちょうどですね、戦争がこの始まる頃ですね、直前ですよ。で、ちょうどその頃病気になり、療養のできるところを探していた夫人が2、3人おりました。一人はある役所勤めの奥さんで、やはり結核であり、もう一人は牧師の奥さんで、私のクリスチャンの人でした。二人が私の家に来られたので、私は面倒見ました。さあと書いてある。私の聖書学校でやはり結核に勝った青年が一人いました。彼には面倒を見てくれる人が一人もなかったんです。家族の者は結核を恐れてしまって、家に帰ってきてもらいたくないと、親がですね、家は彼は家にいて働いてるんですが、そのうち、もう行くところがないので、私に手紙を出して、お宅に行かせていただけませんでしょうか、私は結核で今死にかっているんです、私はどうぞいらっしゃいと答えられました。人が結核を嫌がるのを知っていたので、彼は昼間を避けて夜やってきました。相当重罪でした。もう親がですね、もう結核だから、お前うちに行ったらいかんと言われて、おったらいかん、行く場所がない、まあ、それでですね、結局めいべい先生に手紙して、先生結核で自分はもう今死にかってて行く場所がないんです、助けてられた、いらっしゃいと言ってね、いや本当ね、もう内側から湧いてるんですよね。もうこれはこれさらっと書いてある。別に何か自分はこんなことをしたんだということを書いてます。さらっとですね、みんなが嫌がる病人を抱えてですね、そしてお世話をしていたときに書いてあります。うわぁ、先生すごいなぁですね。やっぱり内側からアメリカのですね、宣教師の中に湧いていた命なんですよね。こういう命が湧いて日本で伝道だったんですよね。ですからもう先生がですね、この最後ですね、このもういよいよ戦争がもうですね、始まって危ない時にですね、先生が祈ってました。神様どうしましょうかと。だから神様がね、はっきり日本にとどまりなさい、私がお前を守ってあげるから心配しないで、という彼女は結局ですね、もうアメリカの教団からもみんなから帰ってこい帰ってこいと言われたのに、結局アメリカに帰らないで日本にとどまってですね、4年間戦争中も収容所の中で生活をして、本当に日本のために祈ってくださったんですね。ですからこれ読んでみるとすごいですよ。あの政府からですね、君発想は君何党でしょうかね、もう日本外人で今までそういうの受けたことがないような勲章をですね、この受けてるんですよね。いやびっくりしますね。なんとか賞をこの彼女がですね、政府から受けたと書いてある。もうそれほど功労者でしたけども、やっぱりですね、取ってつけたようなもんじゃなくて、もともとお母さんがいつも泣きながら日本のため、日本の魂のために泣いているって言った。私が研究していくと、もう母がものすごく喜んで泣いて祈ってくれた。もうさ、日本にやってきてからもですね、もう戦争の直前で誰も引き取ってくれるものでない結核の青年が、先生もう親からも追い出されて行くところがありませんって言って、先生追いつけます、あどうぞって言ってですね、何もさらっとですね、もうみんなもう全然親も近寄らない、しかし喜んで迎えてお世話をしがったというですね、そういう姿を見るときに、ああやっぱ本物、アメリカの本物のね、クリスチャンってのはすごいなあ、こんな純粋な 主よ、ヨハネに生きていたんだなということを思うときに、いや聖書のここに書いてあるですね、内側から湧いてきて、サマリア人がですね、もう倒れている人を見て、もう哀れに思って近寄って、そしてもうお金を払ってですね、手当てをしてお金を払って宿屋に連れて行って、おじいさんいろいろお世話した、ここに書いてある。団長の思いが内側から湧いてくる、これが私がいよいよですね、今年もう春の伝道のために立ち上がっていく時ですけれども、イエス様、このあなたの中にあった団長の思いを、そうしてこういうメイビー・フランシスのようにですね、本当素晴らしい素晴らしい宣教師たちの中に湧いていたこのような愛を私たちの心にもください。ここから愛して愛して愛して団長の思いを持ってこのイエス様の福音を伝えていくことができるように、イエス様が団長の思いを持って十二弟子を使わされると書いてありますけれども、主は私たちもいよいよ春のですね、伝道シーズンを迎えておりします。イエス様、内側から溢れるような愛を与えてください。この愛を持って出て行って伝道して大きな大きな意味を結ぶことができるように、主よ、この春からのこの伝道の時に向かって、主よ、この団長の思いを、イエス様が持っておられた団長の思いを、また明弁先生たちが持っていたような団長の思いを私たちにもください。それ本当この素晴らしい素晴らしいイエス様の愛を何とか多くの人に分かち合っていくことができるように、主よ、助けてください。今日も祈っていきたいと思います。団長の思いを私たちにもください。祈りたいと思います。それでは純正牧先生に祈ってもらってご一緒にやりましょう。